礼拝に先立ちましてご案内いたします。賛美歌、主の祈り、信仰告白はおかけになったままでお願いいたします。賛美歌は前節賛美いたします。定刻となりましたので、2023年12月24日クリスマスイブ礼拝を始めます。少子、イザヤ書第11章1節から5節。エッサイの株から一つの芽が燃え入れ、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。賛詠545番。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文36、イザヤ書11章。エッサイの株より一つの芽いで、その上に主の霊とどまらん。主を恐るるの霊なり。また目見るところによりて裁きをなさず、
耳聞くところによりて裁きをなさず、
正義をもて貧しき者を裁き、
公平をもて国のうちの卑しき者のために裁きをなし、
その口の杖をもて国を打ち、正義はその腰の帯となり、
忠実はその
身
の帯とな
り、狼は子羊と共に宿り、
今日は
小
屋と
共に、子牛、お獅子、肥えたる獣者の共に降りて、小さきわらべに満ち、導かれ、熊の子と牛の子と共に伏し、血の御子は毒蛇の洞にたわぶれ、かくて我が清き山のいずこにても、祖は水の海を覆えるごとく、賛美歌109番。
Thank you.
書の御言葉をお読みします。ヨハネによる福音書3章16節から17節、新約聖書167ページ。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。祈りを捧げます。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。私たちはクリスマスイブ礼拝をお捧げしております。あなたの御子我らの主イエス・キリストがこの世に私たちのところにお生まれになったことを覚え感謝申し上げます。主イエスは私たちの救いのためにこの世へと使わされました。私たちはこの夕べ一人一人の心にイエス様をお迎えして感謝の賛美を捧げます。どうかこの礼拝のただ中にインマヌエルの主イエス・キリストが生きて働いてくださいますように。この混沌とした世の平和を祈ります。まことの平和の君主イエス・キリストの光がこの闇の中におられる一人一人にどうか届いて行きますように。神様はその一人子イエス様をくださったほどにこの世を私たちを愛しておられます。どうか私たちがその愛をしっかりと心に受け、神様と隣の人とを愛していくことができますように。今から御言葉を聞きます。語る牧師を霊によって強め、聞く私たちの心を開いてください。クリスマスの福音を通して私たちを新たなものへと作り変えてください。すべてをお委ねいたします。この祈り主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌112番。
Oh
一緒に使徒信条を告白いたします。使徒信条はプログラムに記載されております。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の耳に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。説教、救うために須賀拓海牧師です。
今夜私たちはクリスマスイブ礼拝を共に捧げることが許されております。主イエスキリストのご降誕の恵みをもう一度新たに思い起こして、その恵みがこの私のための救いであり恵みなのだという、その幸いに思いを馳せながら、共に御言葉に聞き、主の皆を賛美する礼拝を共に捧げていきたいと思います。そもそもなぜ主イエス・キリストはこの世に使わされたのでしょうか。先ほど読みした聖書によると、それは私たちが滅びないためであり、裁かれないためであると言われています。そしてそれが私たちに与えられている神様の愛なのだと、そのようにも加えて記されているわけです。つまり逆に申し上げると、主イエス・キリストがこの世に使わされることがもしなかったとするならば、私たちはただただ滅びを待つしかなかったわけです。神様に裁かれるしかなかったわけです。あるいは本当の愛を知らないまま生きなければいけなかったということになるわけです。主イエス・キリストがいなければ、そういった悲惨な状態に私たちが置かれてしまうことになるのだということです。始まりから少々厳しい言葉で本当に申し訳ないんですけども、この部分をしっかりと心に踏まえておくことはとっても大切なことになります。なぜなら、私たちが本当の意味でキリストの救いを私の救いとして深く味わっていくためには、私たちが今救われなければいけないという悲惨な状態にあることをよく知っておく必要があるからなんです。私たちは今神様の救いを本当に必要としているほどに悲惨な状態を迎えているんだということ、そういう自分自身の心の中にある闇の部分としっかりと向き合っていくことが、誠の救いをもう一度深く味わっていくためにとっても大切なことになるわけです。光の中では光を認識することができないように、むしろ闇を知るからこそ光の喜びを一層深く味わい知ることができるのだということです。聖書には罪という言葉が出てまいります。またまた暗い話で申し訳ないです。罪というのはいわゆる犯罪、英語で言えばクライムではありません。 罪というのは端的に申し上げると神様を信頼しないことです。神様を信じないで神様を礼拝しないことです。もう少し具体的に詳細申し上げると、それは的を外すことです。それは神様という的の中心を外してしまうということではありません。そもそも向いている的が違うという、そういう状態です。ですから犯罪に陥ることはなくても、罪は誰でも犯し得るんだということを私たちはここで覚えたいわけです。聖書は正しい人はいない、義人はいないと示しています。あるいは罪の代償は死であるとも言っている。人間は誰でも死を迎えるわけですから、同時に等しく罪からも逃れられないという話になるんです。その意味で人間は罪人であるという意味においては平等なんだということになります。あの人には罪があって私には罪がないなんということは誰一人言えないということです。私たち自身はそれほどまでに的を外して生きてしまっている。故に本当の喜びや本当の救いや本当の愛を知らずに生きている。そういう自分の現実がこの聖句からまず明らかにされていく。そしてその私たちの行き着く先には滅びや裁きしかないのだということ。そういう悲惨な状態に今自分が置かれているんだということから目を背けないで、ぜひ向き合っていただけたらと心から願うものです。けれども聖書によるとこう記されています。神様は世を愛されたと。世という言葉は罪ある世界そのものを指した言葉です。ただの世界ではないです。罪ある肉なる世界を指した言葉を世と呼んでます。つまり神様はこの世が罪にあふれていることをもうすでに知っているわけです。私たちのうちに罪の闇があることをもう知っているわけです。それでもなお神様は御子をこの世に与えてくださったというのが今日の聖句で一番大事なことです。ただ単に御子をこの世に送ったわけではなくて、この世界がこの世的つまり罪に陥っていることを知った上で、それでも御子をこの世に与えてくださった。なぜでしょう。神様はあなたが滅びることを望んでおられないからです。あなたが裁かれ永遠の滅びに至ることを望んでおられないからです。あなたを愛するということを主ご自身が望んでおられるからです。あなたのことを愛し抜きたいと強く断固たる思いで望んでおられるからです。そのために神はその一人子をこの世に与えてくださった。それだけではなくて私たちの罪を身代わりとなって背負い十字架にかかって死んでくださったんだ。ここにクリスマスの中にある深い恵みがあるんです。そしてこの深い恵みを本当の恵みとして確かなものとして味わうために、私たち自身がまず心に留めなきゃいけないのは、私たちはそういうキリストを必要としているんだという自分自身の弱さとしっかりと向き合っていく、そういうお心なのであります。自分の悲惨さを知るということは、あるいは自分の罪の現実を知るということは、どこかネガティブなイメージで否定的なイメージがあるかもしれないです。できれば教会にわざわざこうやって24日の夜に来てるのに、自分を罪人呼ばわりする牧師の言葉なんて絶対聞きたくないはずなんですよ。もっといいこと聞きたい、もっとむしろ褒めてよっていうね、頑張ってきたんだからこの1年間年末ぐらいは褒めてよっていう、そういう人が多いと思います。 どんな人でも自分の罪を指摘されることはとっても嫌がります。できれば自分を認めてほしい、自分をもっと褒めてほしい、自分をもっと評価してほしいと願っているものです。しかしそれはこの世においてもまさにそうでしょう。もっと評価してほしい、認めてほしい。しかし逆に申し上げると、私たちはありのままの姿で、ありのままの自分の姿で神様の御前に出てもいいんだということを言っているわけです。自分の弱さとか自分の心の闇を隠しながら強がらなくていいんだということです。自分の罪深さを隠して自分をあたかも弱くない強い人間であるかのように着飾る必要はないということです。本当の自分をそのままの姿で神様の御前に表してよい、自分の本当の姿を神様のもとに注ぎ出していいんだと。それは人の前では恥ずかしいことかもしれない。自分の弱さを知られることで大切な人を失ったりとか、みんなにドン引きされたりとか、人間関係に亀裂が生まれてしまうということももしかしたらあるかもしれないです。だから一生懸命自分の弱さ隠して、自分は弱くない、自分は強い人間だ、大丈夫、もっとこの私を褒めて、もっと評価して。でもその弱さもあなたの大切な一部分じゃないですか。その弱さも含めて私たちはその存在なんですよ。神様はあなたの弱さをよくご存知です。だってこの世界のことを世だと呼んだから。神様は私たちの罪の弱さを、その汚れの現実をよくご存知であります。だから他の人間と同じようにドン引きすることはない、悲しまれるけども失望することはないんです。それだけではない、そのあなたのために御子イエス・キリストの存在を指し示し、その救いを明らかにし、あなたがただただ滅びるだけで終わるのではなくて、神様と一緒に永遠に生きられる世界へとあなたを招き、神様の子供としてくださり、主の御国へと導いてくださっているんだということです。そういう架け橋として主イエスキリストはあなたのためにお生まれになっているんだということをこの世でも覚えたいと思うんです。まあ、神様は愛している、まあ、神様の愛という言葉が聖書の中にはいっぱい出てきますけど、これも主礼拝などで何度もお伝えしましたが、神様の愛というのは価値を生み出すことです。価値をつけることではないです。そこにいるあなたに御子イエス・キリストを通して価値を生み出してくださる、ここに神様の愛があります。あなたは私の目には価値があるんだと。たとえあなたが罪に満ちた姿をここに持ってきたとしても、あなたは御子イエス・キリストの贖いを通してもはや私の目には価値ある美しい存在なんだと、このように神様はその愛を私たちのうちに力強く御言葉を持って表してくださる。それを素直に私たちは受け取っていいと思います。私たちは誰かに認めてもらいたいと願うものです。しかし神様はあなたの弱さをも含めて御子を通してあなたの存在そのものをしっかりと受け止め認めてくださる。悪い部分から目をそらしていい部分だけを愛する神様はあなたを半分しか愛せない神様です。その愛は完全ではありません。しかし弱さも含めてあなたであり、そのあなたのために御子イエス・キリストはこの世に来てくださり、その命を捧げあなたを救い出し神の子と呼んでくださる、神の御国へと迎えてくださる。主はそれを望んでおられるんです。私たちはその深い恵みをただ無条件で受け取り、今まで間違っていた方向を向いていたこの方向から正しい方へと向き直していくところに本当の希望があるんだと言えます。日本という国は世界でもトップクラスで自己肯定感が低い国だと言われております。特に10代20代30代ぐらいまで行くんでしょうか。もう自己肯定感がめちゃくちゃ低い国です。 経済的にはすごく裕福な人が多い、まあ、格差もありますけども多いこの国の中で自己肯定感がトップクラスで低いんですよ。自己肯定感の低さは自分の価値に自分が気づいていないって状態です。自分自身が自分の価値を認められない状況を表しています。どうせ自分なんてみたいな。それはその人の性質である可能性もあれば外的要因によって引き起こされてしまう低さかもしれないです。じゃあどうやったら自己肯定感って上げれるんですか。皆さんポジティブ足りてますか。最近の流行ってる言葉でポジティブ足りてるっていう言葉があるんですけど、どうですか皆さん、自己肯定感どうやってみんな高めていくんでしょうか。褒めること、少し前はとにかく子どもたちを褒めましょう、褒めることで自己肯定感を上げていきましょうみたいな教育理念が流行った時代があったんですよね。でも褒めるっていうのはダメなんですよ。褒めるって評価することなんですよ。よくやったね、あ、これだけのことができた、よかった、よくやったねって。これ褒めることって実は評価してしまうことになる。100点だったら褒めて0点だったら褒めないんでしょうか。自己肯定感、その存在の価値に気づいてもらおうと思ったら、その存在に対して価値を生み出すことが大事なんです。その存在に対して、目の前にいる存在に対して価値を生み出す、価値を見出していく。あなたは100点だ、問い100点だろうと0点だろうと、あなたには価値があるんだって言ってあげることなんです。それを全身に表現していくことになります。越谷幼稚園の保育はまさにそういうキリスト教保育を行っていますので、皆さんどんどんこの世の中に宣伝していただけたらと思うんですけども、たとえ世界中の人間があなたを否定してしまうようなことがあったとしても、あるいはあなた自身が自分自身を否定してしまうようなことがあったとしても、神様だけは御子の命を通してあなた自身に価値を生み出し創造し、神の子供として永遠に一緒にいることを神様だけは望んでいてくださる。クリスマスはまさにそういう深い恵みを、そして半分の愛情ではなく完全な愛を思い起こす時でもあるわけです。まさに神様の愛はあなたの罪よりも大きく、そして深いものだ。御子イエス・キリストを罪ある世に使わし、御子を身代わりとして十字架で裁き、私たちに永遠の命と希望とをもたらすために主は復活された。クリスマスはまさにこの救いの光を強く指し示していく出来事なのだということです。そしてその主は再びこの世界に光として来ることを約束してくださっています。救いが完成し、神の国がこの世界を覆っていく日が来るわけです。今私たちはキリストと出会い、そしてキリストと結ばれて、もうすでに裁きは終わっていい、滅びから解放され、永遠の命の流れの中を歩んでいます。私たちはもうすでに死や滅びや罪を超えて神の御国を約束された上で今を生きることができるわけです。まだこの救いに預かっていらっしゃらないお方がもしここにおりましたら、あなたのために御子が生まれて、あなたに価値を生み出すために御子は十字架にかかり死んで復活されたんだということ、そしてあなたは今神様の御国にいる神の子供として永遠の命の流れの中を神様と一緒に歩んでいいんだと、神様はそのように強く願いつつ皆様を招き、御言葉を持ってその恵みを明らかにしてくださっているのではないでしょうか。ぜひこの深い、幸いを心に留めて、このメッセージを心に留めて、キリストと一つとなっていく人生をこれからも歩んでいただけたらというふうに願っております。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、クリスマスイブ礼拝にあって新しい御言葉の恵みをいただき、心より感謝を申し上げます。どうかここで語られた一つ一つの御言葉が一人一人の心に届く言葉となりますように、本当に言葉の足らない不足した言葉であるかもしれませんけども、どうか御霊によってあなたが豊かに働いてくださり、一人一人の心にちゃんと届く言葉となりますように、あなたが豊かに働きください。どうかここに集う一人一人、またオンラインで礼拝を捧げている一人一人の上に、 クリスマスにある誠の救いの恵みが豊かに与えられ、新たに喜びと希望とを持って歩み出すことができますように、どうか一人一人の心をあなたがあなたの愛でこの夜も満たし続けてください。深い悲しみや痛みの中にある方々、まだそういった国の中で生活をしている方々もまたあなたの愛を知り、あなたの愛に満たされながら歩んでいくことができますように、どうかこの世界があなたの平安と愛であふれた世界となりますように、あなたが豊かにお働きください。また教会を、またクリスチャンたちを、その大切な御業のためにこれからも豊かに用いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌108番。119番を聞きながら献金をお捧げいたします。
Thank you.
543番、その後祝祷をいただきます。
その恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。